イエス・キリストが死に勝利して3日目によみがえられたことを祝うこのイースター、今朝皆さんと共に今一度考えたいこと、それはキリストの復活、特にその復活の揺るがない真実性についてです。まず皆さん少し考えてみてください。もしイエス・キリストの復活がなかったとしたら、果たして今の私たちにどんな影響があるのでしょうか。もし復活が偽りだったとしたら、それぞれの人生にどんな影響があるのでしょうか。かつてパウロはその問いに対してこのように答えていました。第一コリントの15章17節と19節のところに、そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。パウロは明白に述べてました。もしキリストの復活がなかったなら、そこに罪の許しや永遠の希望もなければ、私たちの信仰は全くもって無価値なものになるって。私たちはこの世で最も哀れな存在だって。でもその通りですよね。もしキリストが蘇っていなかったとしたら、クリスチャンはありもしないことを真実だと言って、それを信じて、そしてその嘘のために自分の人生のすべてを捧げて生きているものになるわけです。そんな姿を周りの人たちが見れば、当然哀れな愚かな人だとそう笑うでしょう。キリストの復活がなければ、今私たちが信じていることも、今私たちが希望を置いていることも、その歩みも何もかもが意味を失ってしまうわけです。あのマルティン・ルターも復活を指してこんな言葉を残していました。この信条、キリストの復活を最も重要視している。もし復活がなかったら、私たちには慰めも希望もなく、キリストがなさったすべてのことは無駄になってしまうからであるって。だからこそ今の私たちにとって、キリストの復活は絶対に欠かすことのできない重要な真理になります。もっと言えば、私たちの信仰はこの復活が実際に起こったというその事実の上に成り立っているわけです。では皆さん、イエス・キリストは本当によみがえったんでしょうか。もしかしたら今日この中にいるある人たちは、キリストの復活に対して疑いを抱いているかもしれません。そんなことは絶対にありえないと考えているかもしれません。またある人は、キリストの復活が自分とじゃあどんなふうな関係があるのかと思っているのかもしれません。そんな人はぜひこれから見る聖書の御言葉によく耳を傾けてください。今朝私たちが学ぶ御言葉は、イエス・キリストの復活に関するその真理が記されたマタイ27章62節から28章の10節です。マタイの27章62節から28章の10節です。そしてこの箇所を通して、キリストの復活を証明する7つの出来事について私たちは共に考えてみたいと思います。この御言葉が皆さんの心に、キリストの復活は確かに起こったんだというその喜びと確信を、そしてまた神様への感謝を生み出すこと、その助けになることを心から祈っています。ではいつものようにまず御言葉を読みしますので、62節から皆さん持ってください。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから、行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。 そこで彼らは行って石に封印をし、万兵が墓の番をした。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。さてキリストの復活を証明する一つ目の出来事として挙げられているもの、それはユダヤ人指導者たちの立てた策略です。一つ目はユダヤ人指導者たちの立てた策略です。イエス様が生きている間彼のことを憎み十字架につけて殺した、そんな宰相やパリサイ人たち、彼らは死後もその影響が広まらないようにと策を練っていました。しかし皮肉にもそれがキリストの復活を証明することにつながっていくわけです。どういうことかって、まず62節からこう始まっていました。62節、さて次の日すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まって、皆さんこの場面を少し想像してみてください。祭司長とパリサイ人たちはキリストが十字架につけられた金曜日の次の日、つまりユダヤ人たちにとって安息日とされていた土曜日にピラトのもとに集まっていました。でここで備えの日の翌日という言い回しが使われていましたけれども同じことです。ユダヤ人たちは律法によって安息日には何もすることができませんでした。だからこそ食事の用意を含めて全てのことを備える日、備えの日、つまり金曜日に終わらせている必要があったわけです。しかしそんな安息日である土曜日にユダヤ人指導者たちは非常に大きな懸念事項を抱えていたがゆえにピラトの官邸へと自らやってくるわけです。でこれを聞いても皆さん私たちはあんまり何も思わないかもしれませんが、でもこれはありえないことでした。なぜかって、なぜならちょっと皆さん思い返してみてください。彼らはこの日の前日にも捕らえたイエス様をピラトのところへと連れて行ってたわけですけれども、その時にはこんな態度をとってました。それがヨハネの18章の28節から29節にこう記されています。ヨハネの18からの28から29に、さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れて行った。時は明け方であった。彼らは杉越の食事が食べられなくなることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきて行ったって。見ました皆さん。ユダヤ人である彼らは安息日を前にして自分たちが汚れを受けないために異邦人の総督であるピラトの官邸に入ろうとはしなかったわけです。彼らが中に入ってこないからこそピラトが彼らのもとに出てくる必要がありました。でもそんな彼らがここでは自ら官邸にやってきてピラトのもとに集まっていたわけです。以前イエス様に向かって安息日を破っているとそう何度も何度も何度も非難していたその祭司長やパリサイ人たちが汚れることを厭わずに安息日の律法さえ破ってそこに集まってたわけです。 じゃあ皆さん、なぜ彼らはそんなことをしたんでしょう。それはそれだけの危険を犯したとしても、ある大きな懸念というものを晴らさなければいけないと彼らが考えていたからでした。どんな懸念だったかって63節から書いてました。もう一度63と64を見るとこう書いてます。こういった閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになりますって。彼らが抱えていた懸念、それはイエス・キリストが3日後に復活するということでした。でもちろん皆さん、彼らはそのことを信じていたわけではありません。ましてやイエス様のことを心底忌み嫌っていた彼らは、死んだ後も名前じゃなくてあの人を騙す男とそう呼んでました。でも同時にこのユダヤ人指導者たちは、イエス様が地上で働かれている間口にしていたその言葉をよく覚えていたわけです。実際イエス様は律法学者やパリサイ人たちに向かってある時こんなふうに述べてました。マタイの12章の38節から40節のところに、マタイの12の38から42、その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い会員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日三晩太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですって。この言葉を耳にした時、旧約聖書をよく知っていた彼らはイエス様が何を言わんとしているのかということをすぐ分かりました。ヨナが三日三晩魚の腹の中にいて、そしてそれから出てきたのと同じようにイエス様も死んで葬られた後三日目によみがえるんだということ、そのことを主張しているんだと彼らはすぐに気づいたわけです。間違いなく彼らはそのキリストの言葉を信じてはいませんでした。実際に復活が起こるなんてことは到底考えてもいませんでした。でもだからこそ彼らは自分たちと同じように他の人々にもキリストの復活を信じてほしくはなかったわけです。万が一にも町の人々がキリストは復活したというその知らせを耳にして希望にあふれて弟子たちと一緒になってそのメッセージを語り回るようなこと、そんなことは絶対にあってはならないと恐れていたわけです。皆さん、ここでちょっと頭の中に入れていてほしいことが2つあります。2つです。1つは、彼らがこんな言葉を話していた時、祭司長やパリサイ人たちはイエス様が本当に死んだということ、そしてその体がどこの墓に葬られているのかということをちゃんと把握していたということです。彼らは分かってました。どこにその死体が葬られているのか。そしてもう一つは、皆さん、彼らは弟子たちがやってきてその体を盗み出しイエス様は死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすってそう信じていたということです。でも少し考えてみればこれほど皮肉なこともありませんでした。なんでかって、それは私たちが福音書に登場する弟子たちの姿を覚えるときに、彼らこそイエス様が何度も何度も自分は3日後に復活すると言われていたにもかかわらずその言葉を信じていなかったわけです。覚えてます？例えばマタイの17章の22節から23節のところに、マタイの17の22から23に、彼らがガリラヤに集まっていたときイエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。その後どんな反応します？すると彼らは非常に悲しいんだって。彼らは イエス様が殺されて終わりだと思ってました。復活することはないと思ったわけです。だから悲しんでました。またもっと言えば、空っぽになった墓を実際に見た女性たちが弟子たちのところに戻ってきてそれを報告したとき、その時の彼らの様子もこんな風にルカの24の11に記されています。ルカの24の11に、ところが人たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかったって。弟子たちにとってイエス様の復活はたわごとでした。馬鹿げた話でした。復活することなんて微塵も期待していなかった。そんな彼らの頭にはその体を盗み出すなんていう、そんな発想なんて到底なかったわけです。いや、むしろ十字架につけられて殺された自分たちの死、イエス様の姿を見た彼らは、次は自分たちの命が狙われると、そう恐れてエルサレムのどこかの部屋で戸を閉めて隠れていました。だからこそ皆さん、弟子たちがその体を盗み出すというのは考えられないことだったわけですが、でも最初やパリサイ人たちはどんな形でもイエス・キリストの復活の知らせが人々の間に伝わるその可能性を排除するために、墓を兵士たちに守らせてくださいと、そうピラトにお願いしていたわけです。その申し出に対してピラトは65節で答えてました。65節を見ると、ピラトは晩餅を出してやるから行ってできるだけの晩をさせるがよいと彼らに言ったって。彼らの願いを聞き入れたピラトはローマの兵士たちを墓を守らせるために彼らに与えてやってました。ちなみにこの当時ローマ兵の一団というのは4人1組の兵士4組、つまり16名の熟練した兵士によって構成されていました。そしてそんな彼らは4名の兵士が監視している間、他の12名は休むといった、そんな形で必ずどんな時も墓に誰かがやってこないかを交代交代で警戒していたわけです。またこのローマ兵たちというのは失敗というものが決して許されませんでした。もし託された義務を果たすことができなければ彼らは自分の命に危険が及ぶということをよく分かっていました。皆さん、だとすれば想像してみてください。誰かがもしイエス様の体を盗もうとするのであれば、休んでいる兵士たちを起こさずに近づいてきて、自分の命がかかっている中必死に晩をしているその兵士たちの目をどうにかしてやり過ごして、そして墓を塞いでいたその巨大な石を彼らに気づかれないようにどうにかどかして中に入って、そして体を取って、そしてバレないように逃げなければいけなかったわけです。そんなこと可能だと思います？絶対に不可能でした。イエス様の体が入れられた墓はこうして誰も外から入って中のものを盗み出すことができないように守られていたわけです。これがユダヤ人指導者たちの立てた策略でした。そしてそれに加えて、次にキリストの復活を証明する2つ目の出来事として挙げられるのは封印された墓です。2つ目は封印された墓です。続く66節にこのように記されています。66節見ていただくと、そこで彼らは行って石に封印をし、晩餅が墓の晩をしたって。イエス様の葬られた墓は今見てきたようにもう十分すぎるほど厳重に守られていました。しかし彼らはそれだけで満足せず、それに加えて石に封印を施したわけです。でこの封印というのはおそらく柔らかい粘土もしくは蝋のようなもので、墓の入り口の壁とその入り口に置かれた石とつなぎ合わせるようにして塗られていました。それをもってこの墓がローマ皇帝の保護下にあるんだということを象徴していたわけです。そしてこの封印は私たちに重要な2つのことを教えてくれています。何かって、一つは皆さん、兵士たちが封印をして守っている墓が 確かにイエス様が入れられた墓だということです。考えてみてください。皆さん、もし彼らが誰か間違った人の墓であったり、空っぽの墓に封印をしていたとしたら、それは笑い物になってたでしょう。彼らは自分たちが守っている墓が確実に葬られた、イエス様の体が入れられているものだと、そう分かっていたわけです。また二つ目に封印がなされているというのは、墓泥棒に対する警告でもありました。この当時、誰でも封印のされている墓に手を出すというのは、ローマ皇帝に対して挑戦することを意味してたわけです。だからこそ、この墓の石というものを勝手に動かせるような人はいませんでした。この墓は兵士たちの力だけでなく、法律の力によっても守られていました。こうしてユダヤ人指導者たちは、ありとあらゆる手段を用いてキリストの墓を守ろうとしました。弟子たちを含め、誰も墓からイエス様の体を取り出すことができないようにと、彼ら自身がその可能性をすべて取り除いたわけです。実際に墓の守りはもう人の力ではどうすることもできないほど厳重なものになってました。彼ら思ったでしょう。我々にできることはもうすべてやったって、これで絶対に大丈夫だって。3日後、墓の中にそのままになっている、そのイエス様の体を晒して人を騙すあの男が、まさにその通りの嘘つきだったと、そう人々に知らしめてやろうって。しかし、そんな彼らの行為というのは、3日後にイエス様がよみがえって墓が空っぽになったということ、それが誰かに体を奪われたからではなく、確かに復活されたということ、そのことを裏付ける証明にしかならなかったわけです。3つ目にキリストの復活を証明する出来事として挙げられるもの、それは空っぽの墓を目撃した女性たちの存在です。空っぽの墓を目撃した女性たちの存在です。このように28章の1節に記されていました。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たって。場面は移り変わって週の初めの日になりました。つまり日曜日の明け方になりました。マグダラのマリアと他のマリア、このマリアはヤコブとヨセフの母になるわけですけれども、2人はイエス様の墓を見にやってきたわけです。で、ここには記されていませんけれども、もちろん他の福音書を見てみれば、この2人以外にもサロメであったり、ヨハンナという女性たちも一緒にいたことは私たちには分かります。イエス様が復活しているなんて、そんなことは夢にも思っていなかった彼女たちは、亡くなっているそのイエス様の体に塗ろうと準備していた香料を持って、早朝に墓のところにやってくるわけです。で、皆さん、ちょっとここで立ち止まって注目してほしいことがあります。で、それはこの福音書を記したマタイは、特にこの2人の女性、マグダラのマリアとヤコブとヨセフの母である他のマリアの姿を、キリストの十字架、埋葬、そして復活という重要な場面すべてに記していたということです。どういうことかって、皆さん、ちょっと戻って27章の55節と56節を一度見てください。27章の55と56にこんなふうに書いてました。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたって。この場面は何が書かれていたかって、イエスキリストが十字架にかかって死なれた場面が書かれていたわけです。はっきりとそこに2人の姿が記されてましたよね。二人はキリストが十字架の上で死なれたその様子を目にしていたわけです。でも、それだけではありません。今度はちょっと飛んで60節と61節を見てください。60節にこう書いてました。岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がして 転がしかけて帰った。そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていたって。ここには何が記していたかって、イエス様のその亡骸が墓に葬られる場面が記されていたわけです。ここにも2人の姿が記されていました。2人は亡くなったキリストの体が墓に葬られるその様子も目にしていました。そしてそれに加えて、今私たちが見ている28章を見れば、2人は真っ先に空っぽになったキリストの墓をも目にしていたわけです。この女性たちはイエス様の死、埋葬、復活という3つの重要な場面全てを目撃した人物たちでした。もっと言えば、彼女たちだけがこれら全ての場面を目にしたものでもありました。覚えてます？例えばイエス様の弟子であったヨハネも十字架の上で亡くなられているそのイエス様の姿であったり、空になった墓、復活されたイエス様の姿を目にしてました。でも彼は墓に葬られている場面にはいませんでした。この女性たちだけがそれら3つの場面すべてを実際に目撃した、その歴史の証人だったわけです。ね、これを聞いてある人は思うかもしれません。あ、女性たちが目撃者だったんですね。じゃあでそれがどうしたんですかって、次行きましょうって。でも皆さん、これもこの当時の歴史的文化的な背景を考えてみれば非常に不思議なことだったわけです。どういうことかって、実を言うとこの時代、男性が権力を握っていた1世紀の社会において一般的に女性の証言というものは信用できないものとして扱われていました。信用できないものだったわけです。だからもし誰かが法廷に呼び出されることがあって、自分を弁護してくれるその証人を必要とすることがあれば、みんな女性ではなく男性を連れて行こうとしてたわけです。もちろん今とは違いますけれども、でもそれが当時の現実でした。女性の証言というものが信頼できないものとして扱われていて、男性の証言の方がこの時代においては世間一般的に優先されていたわけです。でも皆さん、そんな時代にここではそんな女性たちが福音書の著者によって重要な場面の最初の目撃者として、証人として描かれていたわけです。一体どうしてだと思います？もちろんそれにも理由はありました。考えてみてください。もしマタイがキリストが復活したという話を単にでっち上げていたのだとしたら、女性の証言なんて絶対に使ってはいませんでした。だって作り話のために当時社会で信用されていなかった女性の証言なんてものを用いるのであれば、誰もそんな話を耳に傾けようとはしなかったでしょう。でもマタイはここで女性を目撃者として用いるわけです。つまりキリストが十字架にかかって死に、墓に葬られ復活されたというその話が疑いようのない事実だったからこそ、著者はそのままその場にいた女性を歴史の証人として描いていました。そしてこれが3つ目の出来事でした。4つ目に、キリストの復活を証明する出来事として挙げられるもの、それは超自然的な出来事の存在です。超自然的な出来事の存在です。2節から4節にこう記されていました。2節から見ると、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったって。この場面は一見マリアたちが到着してからの出来事のように思えるかもしれませんが、他の福音書からも明らかなように彼女たちが到着する前のどこかのタイミングで起こっていました。天から御使いが降りてきて大きな地震が起こり、墓を塞いでいた巨大な石は脇へと転がされるわけです。 そしてその上に御使いは座っていました。で皆さん、もちろんここで墓を塞いでいた石を御使いが取り除いたのは墓の中のイエス様を外に出すためではありませんでした。イエス様は別に日曜日の朝死からよみがえって墓の中で入り口の石がどかされるのを今か今かと待っていたわけではありません。早く御使いがやってこないかなって、外に出て弟子たちに会いたいから早く石を取り除けてくれないかななんてことを願っていたわけではありません。もっと言えば、よみがえってイエス様はすでにその墓の中にはおられませんでした。栄光の体を持って固く扉を閉めていた、そんな弟子たちのもとに現れることのできたお方は、当然墓の石であろうが何だろうが通り抜けることはできました。ですからイエス様が外に出るのを助けるために御使いは墓の石を脇へと転がしたのではありません。じゃあ何のためだったかって、何のためだと思います？それは目撃者となる女性や弟子たちを墓の中に入れるためだったわけです。で思い返してみれば、この場面で見られた大きな地震というのはここ以外にも見られました。覚えてます？いつ起こってました？それはイエス様が十字架の上で亡くなった時にも起こってました。マタイの27の51のところを見てみれば、27の51のところに、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き岩が裂けたって、つまり超自然的な巨大な地震はイエス様の死と復活、そのどちらの場面でも起こってました。父なる神様はこの2つの重大な出来事に対するその応答として地を揺れ動かされていたわけです。そしてこのことを通して他の誰でもないご自身がその背後に働かれているんだということを明白に証明されました。またこの場にいた兵士たちの様子が4節に描かれてましたけれども、もう一度4節を見ていただくと、万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったって。彼らは激しく血が揺れ動くのを感じました。また同時に稲妻のように輝き、その衣が雪のように白い御使いの姿を目の当たりにしました。その光り輝く御使いが巨大な石を脇へ転がし、その上に座る姿を目撃したわけです。そんな彼らどんな反応してました？彼らは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになってたわけです。で興味深いことに、ここで用いられていた震え上がりという動詞ですけれども、この震え上がりという動詞はこの28節の2節のところに出てきていた地震と同じ語源を持つ言葉が使われていました。震え上がりと地震は同じ語源を持つ言葉が使われていました。つまりその場面を目撃した兵士たちは外側において地震を感じていただけでなく、兵士たちの内にもそのあまりの衝撃によって地震が生じていたというわけです。彼らは恐れに支配されていました。話すことも動くこともできなければ立っていることすらできませんでした。屈強な兵士たちが膝をついて倒れることなんて決してないようにと、そう訓練され続けてきたその熟練の兵士たちがまるで死人のようになって身動きすることができずにその場に倒れていたわけです。どんなに力を持った人間も全能の神様の前にはなすすべなどありませんでした。ドナルド・ハグナーという神学者はこの場面を表すのにぴったりな言葉を残しています。ちょっと皆さん見ていただいて、こんな言葉です。死者の警護を任された者自身が死んでいるように見え、その死者が生かされているという皮肉を見逃してはいけないって。まさにその通りだと思いません？死んだ者を守っていた兵士たちが死んだようになり、死んでいたイエス様がよみがえって生きておられるわけです。こうして神様は超自然的な出来事を通してイエス様の死だけでなくご自身が復活のうちに働かれたということを明らかにされていたわけです。 5つ目にキリストの復活を証明する出来事として挙げられるもの、それは空っぽだった墓の存在です。空っぽだった墓の存在です。5節6節のところにこう述べられていました。5節、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられてイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。場面は再び女性たちの姿に戻りました。早朝墓に到着した彼女たちはそこで墓の石が横にどかされている光景を見るわけです。彼女たちがそこで死んだようになっているその兵士たちを目撃したのかどうかは分かりません。でも墓の石が取り除かれているのを見たその彼女たちはその中へと入っていくわけです。そしてそこにイエス様の体がないことを目にしました。ルカはその時の光景を分かりやすくこう記しています。ルカの 24-2 から3のところに、ルカの 24-2 から3のところに、見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかったって。ちょっと想像してみてください。キリストの復活を信じていなかった彼女たちが墓の中に入ってそこに体がないことを見たわけです。間違いなく彼女たちは驚いてその中を必死に探し回ってたでしょう。混乱を覚えてたでしょう。するとそんな彼女たちの前に御使いが現れて言うわけです。恐れてはいけませんって。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っていますって。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからですって。来て納めてあった場所を見てごらんなさいって。御使いはなぜそこに体がないのかということを彼女たちに説明してました。どうしてだと言ってました。それはイエス様がよみがえられたからでした。前から言われていたようにこの方が死からよみがえられたからでした。イエス様はご自分が死んだ後どうなるかを生きている時にはっきりと分かっておられる、はっきりと分かっておられたからこそ何度も何度も弟子たちに告げてたわけです。マタイの16章の21節を見てもマタイの16の21にも、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたって。またマタイの20章の18節から19節のところにも、さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり鞭打ち十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様はご自分がどうなるかをよく分かってました。その言葉を何度も何度も口にされてたわけです。そしてその言葉通りにイエス様は3日目に死からよみがえられました。ここにはおられませんって。来て納めてあった場所を見てごらんなさいって。御使いたちはそのように言って墓の中が確かに空っぽなんだということを女性たちに示していました。で皆さんここでねちょっと考えてみてください。もし当時のユダヤ人指導者たちや他の誰かがキリストの絵の信仰や希望を本気で滅ぼそうとしていたのであれば、実際に彼らはしてたわけですけれども、彼らはたった一つのことをすればよかったわけです。何だと思います？それは墓に葬られてそのままになっているそのイエス様の体を人々に見せることでした。墓の中でそのままになっているその死体を見せることさえすれば、人々はこの方が神の御子でも救い主でもないただの人間だったとそう認めたわけです。でもそれは叶いませんでした。叶わなかったわけです。なんでかって、それはキリストの体がそこにはなかったからでした。そしてそのことをイエス様を憎んでいた祭司長たちも後に認めていました。彼らはこう述べるわけです。28章の13節と15節のところを見てみると、13と15のところに、 こういった夜、私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだって。15節、それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいるって。イエス様の敵たちでさえキリストの体が墓からなくなっているということを分かってました。でもどうにかしてその真実が広まらないようにと、彼ら自身がその可能性を全て排除したにもかかわらず、弟子たちが盗んでいたと言いなさいって、そんな噂を流すようにしたわけです。そして私たちが聖書だけじゃなくて2世紀に書かれたその書物を見てみれば、その2世紀に書かれたその書物の中にもユダヤ人たちがイエスの弟子たちがキリストの体を盗んでいったと、そのように言ってる姿を見て取ることができます。ですからそのような歴史があるわけです。当時の人々の間にはこの噂を信じた者たちがいました。でも彼らも分かってたわけです。キリストの入れられていた墓が今は空っぽになってるって。そしてそこに入れられていたイエス様の体がなくなってるということを分かってました。空っぽだった墓、そして今もなお空っぽのまんまのその墓の存在、それがキリストの復活を証明する5つ目の出来事でした。6つ目にキリストの復活を証明する出来事として挙げられるもの、それは復活したイエス様を目撃した弟子たちの存在です。復活したイエス様、その姿を目撃した弟子たちの存在です。7節にこう述べられていました。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしましたって。マグダラのマリアたちの前に現れてキリストの復活を伝えた御使いは、大至急この事実を弟子たちにも知らせなさいと、そう彼女たちに命じていました。でここでちょっと皆さんに気づいてほしいのは、御使いは弟子たちのことを前に弟子たちだったものとか、かつては従ってたけど裏切ったものとか、そんなふうには言ってなかったということです。弟子たちはイエス様が最も必要な時に裏切って恐れを抱いて逃げ出しました。イエス様を見捨てたわけです。でもそれでもなお彼らは変わらずイエス様の弟子でした。この後見ますけど、10節のところを見ても10節のところにイエス様自身も言われてました。恐れてはいけませんって言って、私の兄弟たちにって。イエス様の愛は、イエス様の弟子たちに対する愛は変わることはありませんでした。さてちょっとまた場面を戻して、その命令を聞いた御使いたちから、その命令を聞いた彼女たちはその言葉通りにイエス様が死人の中からよみがえられたこと、またガリラヤで彼らとお会いになるということを弟子たちに伝えました。その後どうなったかって、ここで約束されていたことはまさにその通りに起こるわけです。復活されたイエス様は確かに弟子たちの前に現れられました。この続きの16節17節のところに、28章の16、17のところにもこう書いてました。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った、そしてイエスにお会いした時って、彼らは言いました。裏切ったイスカリオテのユダを除く11人の弟子たち、そしてそれに加えてパウロがコリントにも記していたように500人以上もの弟子たちがよみがえったキリストの姿を天に昇るまでのその40日の間に目の当たりにするわけです。また思い返してみれば、その40日の間にイエス様はガリラヤだけでなく他の場所でも弟子たちにお会いになられていました。例えばイエス様が復活されたまさにその日の夕方、敵を恐れて部屋に閉じこもっていた10人の弟子たちのその前にイエス様は現れてこう言われてました。ヨハネの20の19のところに、ヨハネの20の19に、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるようにって。 またその8日後にも、今度は前回いなかったトマスも含めて11人すべての弟子たちの前にイエス様は現れ、同じ言葉を彼らにかけられてました。ヨハネの20章の26節に、8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた、戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われたって。こうして復活されたイエス様は500人以上もの弟子たちの前に現れられました。そしてそれを通してご自身が確かに死に勝利してよみがえられたこと、それが歴史的事実であると明らかにしたわけです。そして最後、キリストの復活を証明する出来事として7つ目に挙げられるもの、それは復活したイエス様によって心が変えられた人たちの存在でした。7つ目は、復活したイエス様によって心が変えられた人たちの存在でした。8節から10節のところにこう述べられています。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた、恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのですって。思い返してみてください。香料を持って墓にやってきた女性たちは、初め悲しみでいっぱいでした。自分たちが心から愛していたその主が死んでしまったことに対して心が沈み嘆いていたわけです。しかしそんな彼女たちは、空っぽになった墓や御使いを目の当たりにしました。もちろん彼女たちは当然のように恐れを抱きました。でもそれで終わりではなかったわけです。彼女たちはただ恐れを抱いただけではなく、その心には喜びが満ち溢れていました。彼女たちは大喜びで弟子たちのところへ急いで走って向かうわけです。で、ここで大喜びと訳されているこの表現ですけれども、これは非常に興味深くて、この表現は新約聖書の中で6回登場して、そのうちの4回がイエス様の復活と誕生の知らせに対して使われています。興味深いと思いません？イエス様の復活と誕生に対して大喜びという言葉が使われるわけです。例えばマタイの2章の10節では、イエス様の誕生を示すその星を見た東方の博士たちの様子がこのように記されてました。マタイの2の10のところに、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだって。つまり皆さん、彼女たちの心の内にあったのは単なる喜びではなくて、救い主の誕生、ずっと待ち続けていたその救い主の誕生を今まさに目撃したその博士たちが持っていた喜び、言い表すことのできないような、そんな最高の喜びに満ち溢れていたということです。そしてそんな女性たちは弟子たちのもとへと向かっていくその道中にあって、実際によみがえったイエス様にお会いするわけです。その時真っ先に彼女たちがどんな反応してました？彼女たちはその方が自分たちが心の底から愛していたイエス様だと気づくと、すぐにその前にひれ伏して拝んだわけです。皆さん、彼女たちの心は変えられました。復活を信じていなかった心には悲しみがありました。しかしキリストの死と復活を信じた心には大きな喜びがあったわけです。そしてこれは自分たちの身の危険を覚えて敵を恐れて部屋に隠れていたその11人の弟子たちも同じでした。彼らのもとに現れてイエス様がご自身の手と脇腹を示された時に、彼らの様子がこんな風にヨハネの20章の20節に描かれています。ヨハネの20の20に、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された、弟子たちは主を見て喜んだって。心から慕っていたそのイエス様が十字架につけられ死んだことで恐れや失望を覚えていた弟子たち、 復活なんて絶対にないんだと、そう信じることができなかった弟子たち、彼らもイエス様の復活については何度も聞いていたけれども、でもそれを信じられなかったからこそ、いろいろなものに対して恐れや不安を抱いてたわけです。しかしそんな彼らも、死からよみがえられたそのキリストの姿を目撃したときに、この方の愛に触れたときに、その心は変えられ、彼らの生き方が変わりました。変えられました。彼らがその後どんなふうに歩んだのかは、もう皆さんがよくご存知です。彼らは自分たちが目撃したそのキリストの死と復活の知らせを、その生涯をかけて人々の前で大胆に述べ伝えていました。彼らは以前恐れていたそのユダヤ人たちに捕らえられることもありました。鞭打たれて牢に入れられることもありました。ひどい苦しみを味わって最後には処刑された者たちもいました。でもどんなに激しい苦痛を味わうことがあったとしても、彼らは二度とキリストの死と復活に対するその信仰を否定することはなかったわけです。文字通り、彼らは自分の命をかけて素晴らしい知らせを人々に語り続けていました。皆さん、どうしてだと思います？なぜかつてあんなにも恐れていた彼らが大胆に喜んで、どんな時も自分のすべてを犠牲にしてキリストの復活を述べ伝え続けていたんでしょう？それは自分たちの愛するイエス様が確かに死に勝利して3日後に復活されたと、そう知っていたからです。偽りや作り話のために命を捨てようなんてものは一人としていません。キリストの復活がもし嘘だったら、彼らはどこかで失望を覚えてその働きをやめていたでしょう。しかしキリストの墓が空っぽであったことが揺るがぬ真実であったからこそ、彼らは自分の命さえ惜しむことなく捧げていたわけです。死からよみがえったイエス様によって心が変えられた人たちの存在、これがキリストの復活を証明する7つ目の出来事でした。さて、皆さん、これまで7つの出来事を通してキリストの復活が実際に起こった疑いようのない事実なんだと見てきました。では最後に、この真理から私たちそれぞれに何が言えるのでしょうか。もちろんいろんなことを挙げることはできますが、大きく2つのことが言えます。一つ目は全ての人間が必ず裁かれるということです。全ての人間が必ず裁かれるということです。キリストの復活は例外なく全ての人が死後裁きを受けるということを明らかにしました。でどういうことかって、パウロは使徒の17章のところでこのように述べていました。使徒の17章の30節31節の頭のところまで読むと、こう書いています。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。ってここに記されていたことはもう非常に明白でした。神様は全ての人に対して悔い改めなさいということを求めていたわけです。なんでかって、それはこの世界を裁くためにその日をすでに決めておられるからでした。この世界を創造された清く正しい神様はどんな罪も見逃されることはありません。全ての悪に対して今もなお怒りを燃やし続けられているわけです。だからもし今この中にまだ自分の罪を悔い改めずに神様に逆らって自分の望むままを生きている方がいるのであれば、そんなあなたに神様は命じているわけです。悔い改めなさいって。でもある人は言うかもしれません。神様が本当に裁きを与えるかなんて誰にもわからないでしょうって、そもそも神様がいるかもわからないでしょうって、別に自分の好き勝手に生きたって問題ないでしょうって。でもそうではないわけです。 なぜなら31節の続きのところにこう書いてました。31節、そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのですって。なんて書かれてました？どうして神様の裁きが必ずあると言えるんでしょう？それはその方、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証を神様が与えたからです。今日見てきたように、キリストは確かに復活されました。だからこそ神様は必ずご自身の完全な正しさを持って、すべての人を公正に裁かれるわけです。そのキリストの復活が、それが絶対にあるということを教えてくれています。でもそれだけではありません。二つ目に言えるのは、このキリストのうちにのみ罪からの救い、永遠の命の希望があるということです。二つ目に言えるのは、このキリストのうちにのみ罪からの救い、永遠の命の希望があるということです。感謝なことに、神様はご自身の愛によって、私たちのような罪人のために救い主イエス・キリストを送ってくださいました。本来であれば、罪ゆえに私たちこそが裁かれるべきだったにもかかわらず、この方が身代わりとなって、その血を流し、罪の代価のすべてを支払ってくださったわけです。それが金曜日にイエス様が十字架の上でなされたことでした。神の御子が私たちのためにその命を捧げてくださったわけです。でもこの方は死んど終わりではありませんでした。パウロはこんな言葉を残しています。ローマの 4-25 のところに、ローマの 4-25 に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス様は私たちの罪のために死なれ、墓に葬られました。しかしそこから3日目によみがえることを通して、救いの御業のすべてを成し遂げられたこと、そのことの証明をされたわけです。キリストは確かに復活されました。だからこそ、この方のうちにのみ救いがあります。ですから、もしまだ自分の罪を悔い改めずに、神様に逆らいよみがえられたキリストを自分の救い主として信じていない方がいるのであれば、今日一緒に見てきたこの御言葉を自分のこととしてよく考えてください。裁きの日は必ずやってきます。あなたが神様の前に立つ日はいつの日か必ずやってきます。なんでわかるかって、イエス・キリストが復活されたからです。ですから、まだ時間が残されているその今、今日というこの日に、自分の罪を悔い改めて、このイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。兄弟姉妹の皆さん、キリストの復活、この事実の上に私たちの信仰は成り立っています。もしこの事実が偽りだったとすれば、キリストが今もなお墓の中の中にとどまったままだとすれば、私たちの信仰は全くもって虚しいものになりました。いまだに罪の許しなんてなければ、その罪の中に死んでいたわけです。しかしこの方は3日目によみがえられました。ユダヤ人指導者たちが、ローマの兵士たちは、あらゆる手段を尽くしてその体を墓の中に閉じ込めたままにしようとしました。でも神の御子であるイエス様をそこに留めることなんて到底できるはずもありませんでした。この方はあらゆる人の策略であったり、また何より罪や死のその力さえも打ち破って、偉大な勝利者として今も生きておられるわけです。だからこそ皆さん、私たちはこの方にあって全ての罪が完全に許されているんだと、そう確信を持つことができます。だからこそ皆さん、私たちの信仰は決して無駄にはならないんだということを確信することができます。そしていつの日か、この主と同じようによみがえって、主と共に永遠を天で過ごすことができるんだという、その揺るがぬ希望を持って生きていくことができるわけです。なんでかって、それはイエス・キリストがよみがえられたからです。ここにはおられませんって。 蘇られたからですって。確かにキリストは蘇られました。この方が私たちと共にいてくださるわけです。この方が私たちと共にいてくださるわけです。素晴らしいことだと思いません？この死を覚えて喜びと感謝を持って共に主に忠実に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、私たちあなたに対して感謝しかありません。今御言葉を通して見たように、私たち一人一人のその罪のためにイエス様がこの地上に来てくださって、そして十字架にかかり、私たちの代わりにその苦しみを味わい、神の怒りをその杯を飲み干し、そして私たちに代わって死なれました。でもこの方はただ死なれ、その後葬られて終わりではなく、3日後によみがえられたわけです。この方が救いを完成されました。この方が死んだからこそ私たちは今生かされています。ですから神様、このような素晴らしいこの救いを味わうことができたものとして、どうか私たち一人一人がこのキリストの復活と十字架の死をいつも覚え続けて、この主に感謝するものとして歩み続けることができますように。かつての弟子たちはこの主の復活を目撃し、心が変えられ、そしてこの方のために全てを犠牲にして生き続けていました。私たちも同じように願うものです。キリストが復活されたというこの事実を知っています。ですからどうか私たち一人一人がこの主のために私たちの全てを犠牲にして、感謝を持って喜びを持って、そしてこの方が素晴らしさが明らかにされる、その目的のためだけに歩み続けることができますように。そしてそれら全てを通して、ただあなただけがその栄光が褒めたたえられますように。一切のことを感謝して全てを見てに委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。